黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
しばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の基準は信仰によって生きる。もし恐れしとくなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れしといて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。アーメン。ご起立ください。賛美の9番をもって聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。そして私をも信じなさい。
私の主の家には住むところがたくさんある。
もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら
戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。
私がどこへ行くのかその道をあなた方は知っている。
トマスが言った、主よどこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。
イエスは言われた、私は道であり真理であり命である。
私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。
アーメン。
それでは開始一応で彼女の信条を使徒信条を持って告白いたします。使徒信条、
我は天地の救い主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれ、洪水の手跡のもとに苦しみを受け、十字架につけられ死んで葬られ、世に下り三日目に死人のうちの身を見たり、天に昇り全能の父なる神の息に出したまえり、足と世に鍛えて生きる者と死にたる者とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
そして175番を賛美いたします。
この1週間私たち言葉思い行動を通して様々な罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その全てを悔い改めここに来ました。私たちが心を尽くして精神を尽くして思いを尽くして主であるあなたに立ち返り祈るとき、主が住んでおられる天からこれを聞いて私たちの罪を清めてください、許してください。そんな私たちのためにこの成田エクレシアを建ててくださったことを感謝します。この成田エクレシアがこの成田の地で清めの塩として、また主に栄光を表す教会として建ててくださることを感謝します。 また横浜ペンテキリスト教会を祝福してくださっていることを感謝します。天へと続く門として、その門から多くの方が救われることを感謝します。また今日御言葉を語られる先生方の口、またその御言葉を聞く私たちの耳を清めてください。私たちが御言葉と歩むことができるように助け導いてください。また私たちを信頼し子どもたちを預けてくださったことを感謝します。その子どもたちにクリスチャンとして模範が示すことができるように私たちに知恵と導きを与えてください。その子どもたちが恵みの中で強い信仰生活を送ることができるようにしてください。またこの世で、主の良き働き人として、またリーダーシップを取るものとして立ててくださることを信じ感謝します。私たち一人一人の生き方に従って報いてくださる主に感謝します。殉教の日は喜び、逆境の日は反省する私たち一人一人としてください。
アーメン。
イエス様は道です、真理です、命です。その道から私たちが右にも左にもそれることがなく歩むことができますように、あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんなで共にいただくことができますように、主イエスキリストの皆でお祈りいたします。
344番の聖書をお持ちいたします。
は彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言われた。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。イエスが次の日の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。
アーメン。
Jesus answered them, "Blessed are you, the temple, and I will raise it in 3 days." They replied, "It was taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days."
But the temple
he has spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples regard what he has seen. Then they believed the creature and walked with Jesus and saw him. Now, while he was in Jerusalem, at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name.
Amen.
ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの皆を目の前に感謝いたします。主よ、世の中には行って本当に言うにも法にも引っかからない御言葉が あって、そして行ってしまって人に迷惑な言葉があって、そして行ってしまったゆえに喜びを与える言葉があって、言ってしまったことによって和解が結ばれる言葉もあって、言ってしまったことによって成功する言葉もあります。でも主よ、私たちは覚えます。長いこの人間の歴史の中で人間が編み出した言葉が完璧だったことは、人間がこの地上にあって、そしてあの時から今まで一回もありませんでした。人間の言葉は時代とともに色褪せてしまい、まだその時それを過ぎると力がなくなって、当てはまったり当てはまらなかったり、それが人間の常です。ですけれど主よ、本当にこの世界の片隅、この日本、しかもこの成田、しかもこの場所で、イエス様、選ばれてこの御言葉に預かっていることを、子供たちが心の底から感謝して、主に栄光を捧げることができますよ。世が変わっても変わらない、真実に満ちているこの御言葉、この御言葉を大切に抱いて、この言葉によって彩られているその全ての世界を主人公として胸を張って立つことができますように、宣言する御言葉の確かなところと、そして宣言した御言葉による恵みと祝福を子供たちが本当に体験することができますように、主よ、あなたが祝福してください。かつてあなたは私に天から御言葉が降ってくる、それを夢の中で見せてくださり、聞かせてくださったことがあります。主よ、本当にこの若者たちが、このしもべが体験したことよりも千の千倍、万の万倍、天から降ってくるこの御言葉に預かり、主が生きておられる様を頭から足の先まで、毛穴の一本までが残らず体験できますように、主よ、あなたが祝福してください。 御言葉がイエス・キリストの人格であり、そして御言葉がイエス・キリストご自身であることを彼らは悟り、この御言葉、この御言葉なるイエス様を大切に大切に、イエス様を大切に大切に抱くことができますように、宣言することができますように、主イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はヘブル人への手紙の11章1節から6節です。ヘブル人への手紙の11章1節から3節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえます。信仰の創始者であり、また完成者であられるイエス様、あなたを礼拝するこの聖なる主日、どうか我らともどもが本当にあなたご自身から直接の養いを得ることができますように、取り次ぐ下辺の唇を清め、扱い一人一人の耳を清めてください。ともどもが我らこのイエス・キリストの命、すなわち御言葉、これを豊かに扱うこの時、そしてこれから始まる1週間が御言葉によく練り込まれた1週間でありますように、これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに信仰は、一体何かが書かれています。信仰のテーマはクリスチャン生活をする上で欠かせないものですね。世の中の人がクリスチャンってどういう人か、信じる人だ、信仰の人だ、そういうふうに思うかもしれないですけども、じゃあこの、ね、信仰は一体どういうものであるのか、それを、今日は詳しく見ていきたいと思います。で、以前ですね、信仰のヘブライ思考的なその定義、それはビヒロという言葉、すなわちトゥなる日、二つ意味があるんですね。一つ目がトゥユナイト、すなわち、連合する、それからトゥバインド、結びつける。ですからこの信仰というものは対象が必要な言葉です。対象とは神の言葉でありイエス・キリスト、そのお方ご自身、このお方とトゥユナイト、トゥバインドする、それが信仰であるということを学んだんですけども、今日のこのヘブルの11章の一節にですね、この御言葉が信仰とは一体何かということが書いてあります。で、信仰、これギリシャ語ではピスティス言います。ピスティス、それは一体何か、それは望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだと書いてあります。望んでいる事柄、これエルピゾーと言います。エルピゾー、このエルピゾーはですね、未来にあるものを現在に引っ張ってくる力があるものです、ね、希望とも言います、エルピゾー、信仰と希望とあるその種の希望がエルピゾー、この望んでいる事柄、それを確信しなんですけども、この確信し、この、ギリシャ語ではホスタシス、ホスタシス、これどういう意味か、これは、実質とか、あるいは実体、あるいは裏付けがあるもの、保証というふうにも言えます、このホスタシス、実質、実体、あるいは裏付けがあるもの。ですから、この信仰、何か、ちなみにですね、この、エルピゾー、先ほどこの、分子なんですけども、この、エルピゾーは受動体の分子です。ですから正確な訳では、望んでいる事柄ではなく望まれている事柄ですね、受動体です。 ですから、まあ、ここを時期通りに約束するならば、信仰とは望まれている事柄の実態である。望まれている、一体 何から望まれているか、これ皆さんからです。皆さんたち信仰者から望まれている事柄、じゃあ望まれている事柄何か、信仰者が望んでいる事柄、皆さん何を求めているでしょうかね。必要の満たしとか、ある人は病の癒しを求めているかもしれない、ある人は何か罪の束縛からの解放を求めているかもしれない、そうした諸々が望まれている事柄です。ですから、ね、ここで、まあ分かりやすく訳すならば、信仰とは皆さんから、信仰者たちから望まれている事柄、ね、例えば癒しとか必要の満たしとか解放など、ね、それら諸々の実態である、ね、ということですね。ちなみに、その続きの、ね、目に見えないものを確信させるものですって、その確信、これ、エレクコスと言います。エレクコス、この確信、これ現代のギリシャ語でも、ね、もしエレクコスというのとするならば、車検証明書とか、あるいは成績の通信簿、ね、要するによく吟味され、ね、まあ、第三者からよく、ね、吟味されて、そしてこれは正しいです、これは合格です、ね、そういうふうに認知されたものが、まあ、このエレクトスですね。まだ見ていない事柄の、そのエレクトス、通信簿、車検証明書、この車は合格です、この子は成績が5です、そうした、ね、認定されたものだということ、これが信仰だと言います。ですからこの信仰というものは、皆さん一人一人から望まれている事柄のその保証書、銀行の通帳ありますね、皆さん持ってますね、まあ、最近ではインターネットバンキングで、ネット上の空間にその皆さんの通帳があるかもしれませんけれども、皆さん通帳の内容を信じますね。なんで信じるかというと、銀行が信頼できるからです。私100万円入金しました、通帳に100万円と書いてます、でそれで銀行に持ってって100万円下ろせない、忘れる貸しがあって、ね、心配する人って、まあ、なかなかいないですね。銀行に持っていけば、ね、銀行は信頼できるから必ず100万円が、ね、来るということを、ね、皆さんは知っています。その通帳が言ってみれば、ね、このフポスタシスです、またエレコスです。ですから、ね、皆さん、まあ、これちなみに通帳、まあ、私の昔の通帳、今はこれはないんですけども、この中身は、ね、まあ、信頼できるんですけど、しかし、ね、神の国においてはこういった、ね、フポスタシスはこういったものじゃないです、ないんです、ない。何がじゃあ通帳か、皆さんの信仰です。それが神の国では実態として見られるんです。もし皆さんが、ね、銀行に通帳を持たずに、印鑑も持たずに行ったら、ね、銀行の方から、ね、100万円、ね、下ろしてって言われても、ね、お引き取りください、通帳とハンコを持って再び呼んでくださいって言われますね。信仰がなければ神に喜ばれることはありませんと書いてあります。信仰がなしに神様のもとに、あれください、これくださいって言っても、もし信仰がなければ、お引き取りください。通帳とハンコを持って再び来なさいと言われるのと同じように、しっかりと信仰を持って、そして信仰に基づいた行いを持って、再び来なさいって神様に言われてしまうんですね。この信仰、何を信じるか、聖書ですね、また御言葉、イエス様です。イエス様はそのお方に対する信仰を持って、聖書にこう書いてある、神の国とその義とまず第一に持たれる、そうすれば、ね、加えて全てが与えられるという言葉を、ね、それを信じて、あ、今実態を持ってないけど大丈夫なんだという、ね、その信仰を神様に、ね、捧げるならば、ポンと目に見えない通帳が神様の目に現れるんです。
心にね、自分たちが、あ、願いがあるでしょ、願いがあった時に自分の法則でその願い事をね引っ張り出そうとしてはいけないんです。聖書には今先生が言った通り、まず神の国と義を求めなさい、 そうするならば全てのことをあなた方に出し加えて与えてくださるって言ってるでしょ。だから望むことがあった時に神の国と義を求める、ね、神の国と義を求めるとどうなるかって言ったらね、通常の生活の中からかけ離れた考え方、立ち振る舞い方をするようになるんですよ。神の国と義を求める人が、ね、喧嘩するわけにはいかないでしょ。だから神の国と義を求めて、そして全てを増し加えていただくためには、ね、神の国と義を求めなきゃいけないから、いや神の国と義どうやって求めようかなと、ああ夫っていつも喧嘩するのやめよう、これを神の国と義だ、ね、その後に、ね、あの自分の、ね、望んでいることを、ね、主からいただく、この、ね、法則、それを知るべきなんです。だから合わない鍵を持ってね、あげようあげようとしても開かないんですよ。時間が無駄なだけなんです。神の国と義を求めなさいって書いてありますよね。なんで神様は私たちと働かすのが好きだから、いいえ、神の国と義を求めないと通常の生活の中において人間臭く生きてしまう私たちですので、神の国にあるあふれんばかりのものを、ね、引っ張り出すことができないんですよ。だから主は言ってるんですね、あなたいいことしなさいって言っても言うこと聞かないから。だから欲しいものがあるんだったら、ね、通常の生活から離れなさい。神の国と義を求めることによって通常の言葉から離れ、通常の立ち振る舞いから離れて、そして神の国にあるあらゆる、ね、完全なものを、ね、それを引っ張り出して自分のものにする。でここには、ね、確たる信仰が必要なんですよ。これこれをすればこれを与えてくださる、それが必要なんですね。日雇い行く人行ったら仕事終わった時に夕焼け夕焼けって言ったら賃金くれるんですよ。それ信じていくんですよ。それと同じように神様は私たちをね、ただで働かすって言ったら一切ない。だから主はね、もう上げ膳据え膳で方法を与え、立ち振る舞いを助け、そして主にあるものをもう持っていきたい分だけ持っていけ、これが主なんです。だから皆さんが本当にね、神の国と義を求めなさいという言葉で、いや奉仕しないと従順しないとね、なんか主は私たちに物を与えてくださらない方、そしてすごくね惜しむ方なんだということを私たちはちょっと誤解したとこあったよね。そうじゃない、理由は神の国と義を求めなさいという理由はね、それを私たちに課題として与えないと、私たちは欲しい欲しいは言っているものの立ち振る舞いは一切治らないんです、ね、だからあげたいので主は確実にもらえる方法までも教えて、そしてそのいただきたいものをあふるばかりいただきなさいということなんですね。信仰、これはね、自分が信仰を持ってね、この法則通り神の国と義を求める、この法則通りやった時に未来にあるものを今目の前に引っ張ってきて見て確認して、そしてねそれを望む力が与えられるんです。皆さんがね、ああ神の国と義を求めれば今回これをこれを主は与えてくださる、で神の国と義を求めるでしょ、そうするとね、確信が、あ、これくださるという確信が与えられているので、そのね、神の国と義を求める前は、あっちにあったんですよ。自分がね、得たいものが、あっちにあったんだけど、神の国と義を求めた後は、ここにあるんです。だから、これからは自分の、ね、今まで主から何かいただくためにはね、こぴどくあれこれをしなければいただけない、違います。主は与えたいからその方法を教えてくださった主であるということをしっかりと覚えて、本当に望むことがあるならばその望みが何であれ まず神の国と義を求めて、そしてそれを実践して望んだことを、ね、実態として与えられる、ね、保険証書にはたくさん書いてあるよね。あれであれあれでこれでもうたくさん書いてあるよね。ほど細かく書いてある、ね、その保険証書に書いてある保証しているその内容、それがね、あのね、主が言ってくださったことをやればやるほどね、その内容が見えてくる。あ、こうすれば、あ、こうしてくださる、こうすればこうしてくださるということがね、全部あの明らかに見えてきて、そしてね、やることに対して喜びが生まれる。それをね、もう私は本当に幾度もなく体験しました。昨日でしたか、ミリオンスマイルたち。
おとといだ。
もう最近ね、私ね、もう時間がわからなくなって。おとといに、あのですね、あの、ある夫婦が、ですね、主への栄光の、あの、栄光の事業のために捧げる、捧げ物ですって、あの、持ってきたんです。で、その持ってくる前に、それをあの持ってくる前に何があったか知らず、奥様はすごく悩まされた顔をしていた。そんで、夫に対してちょっと不満が出てる。で、その時に、その持ってくる前ですよね。で、私は、あの、それがわからないですよ。その、この奥様が何で心がそうなのかということなんですけれど、私がね、私の前でそれちょっとだけこう悩みを言った時に、私が言ったのはね、夫の間違いはね、あなたの間違いだよ、あなたの間違いは夫の間違いだよ、神の前に置いてね、二人は二人じゃなく一つとして見なされています。だからそのことについてね、あの人が間違ってるという見解を捨てなさいと、私が聖書を開いてこう見るのを教えたんです。そしたら彼女が本当に抱えていた、伝えていた、それが、ね、解放されて、そしてその旦那さんとも、うん、和解をして、その捧げ物に対して二人で本当に感謝して、そしてもう一致した思いでその捧げ物を捧げたわけなんですね。知らなかったら夫婦なんで、あの、絶対教会を受け取らない、あの、片方が分からなくて、あの、そういったこと、夫婦でしょ、で、信仰があるでしょ、信仰がなかったらまだ分かる、信仰があるときにそれがね、あの、一致されないということは、それ良くないことなんですよ。でもそれがね、解消されて、二人で本当にあの見舞いに置いて、悔いて、そして改めて、そして捧げ物として二人でこうやってまず主に感謝して、そしてそれを捧げたということなんですね。皆さんに何でこれをお話しするかと言ったらね、今、ですね、私のメッセージを聞いて、そして私がいろんな会話を聞いてね、そしてね、これすごく夢を見てる人たちが現れてるんですよ。そしてこうしたい、ああしたいっていう人たちが現れているんですね。で、すごく感謝なんですよ。そしてそれに対してこの一歩を踏み出している、それがね、まだね、始まっているんですよ。だからすっごく楽しみなんです。でもう主がどのようにするのかっていうのがもう楽しみ楽しみで、今私はもう見守っている、そういう状況なんですけれど、今この話を皆さんにお話しするのはね、証しをするのは なぜかって言ったら、信仰で向こうにあったものを見てるんですよ。彼らは見ているから、だからそのために必要なあのものがあるわけなんですよ。だけどその諸々 の必要は自分にはないので、まずあのシードマネーとして主に捧げるということで、あとは主が働いてくださいということなんですね。あのね、やります。なぜかというと、その彼らがやろうとしていることに対して私の心にね、曇りが一点もないんです。天井からしてみれば、あれ、 それだけのお金ということなんだけどないんですよ。主が本当に信仰によって向こうにあるものを引っ張って、ね、来ようとしているその信仰を報いてくださるということは私は分かったからなんですね。皆さんね、今現状をね目の前にあることを言っちゃいけない。それはね主を無視することだ。そうじゃなくて目の前にあるもの、これはねなんで主が今体験させてるかしたらね、主はこう言ったんですよ。エジプトにおいてのね430年忘れるな言ったんですよ、ね、皆さんが今目の前にもし苦しいことがあるとしたら、ね、成功した後解放された後今苦しかった体験これを忘れるなと言ってるんです。だから今、ね、目の前に、ね、ちょっと自分にとってはこっぴどいしんどいということがあった時に何をするか、主よ今私が感じているこの本当に辛さこれを彼の日に忘れない私でありますように。主が私を顧みてくださった時、敵の前で縁を設けてくださった時、忘れない私でありますようにと、ね、それを私たちは、ね、告白しなきゃいけない。その告白するとどうなるか、その告白によって あなたは忘れないというね、その限界に立ったの。ここにいたんですよ、ここに、ね、はーっていうここに置いて、ね、後にあなたが帰り見てくださった時に私は今私が味わっていることを忘れませんと告白した時にこの、ね、忘れませんという展開に進むんです。そうすると忘れませんというこの場所において次の場所にまだ私たちは信仰によって歩まなければならない、ね、その課題が与えられてこれで一歩一歩行くんですね。皆さんが受けるその祝福というものがもしね、あの1シーズンだけ皆さんのね口に入る野菜の祝福だったらそんなにたくさんの努力はいらないんです。ですけれど皆さんがいただきたいその祝福というものは野菜は毎回ね種まきしなきゃいけないのということなんだけど、これがね木としての祝福になっちゃうとね、桃栗3年柿8年あのパワーのユーズ中何年って言ってたよ、ユーズ
ユーズの大葉が
18
年
そう18年ほらユーズの大葉が18年、ね、だからねオリーブなんかはね1000年以上だよ。祝福受けるんだけどオリーブぐらいの祝福受けなきゃダメだよ、ね、あのね自分が努力していてまっすぐに歩もうとしているんだけど目の前にそれが見えないとするんだったら信仰による行いをもっと増やしてください。増やすときに希望を持って増やしてください、ね、神の国と義を求めて私は進みます。進んだことが私というこの祝福の幹をあなたが太くしてくださったら高くしてくださったらとね、それを口で告白しながら良い行いを増やしていくんですよ。そうするとどうなるかというとね、信仰によって、ね、私たちは実際を得たもの見るものそしてそれを味わうものになるんですね。このことがこれから今報告したことがねこれからどうなるのかというのを私はねもう物が動いた時にすぐ皆さんにまだね報告したいと思います。なぜ皆さんも同じことを夢見てほしいからね。今一生懸命ねその夢見てここにはあったもののああ私は今まだ手に持っているものがないからと思って具体的にもし皆さんがね主が自分に与えてくださったそのビジョンだとかそういうのを考えていないから現状に失望してないからと言って
とどまっていって、ね、信仰による行いを増やすということを、ね、そのままほったらかしにしているとするんだったら、皆さんは何かしたらね、怠け者、霊的な怠け者、人の会社に就職して賃金をもらえないことはあるんです、潰れたら、ね、ですけれど主に働いて、ね、あのね、その、あのもらえない賃金はありません。だからとにかく信仰による行いをするときに、これがね、本当にあふるんばかり与えてくださるために、主が私に要求していることとしてしっかりと覚えて、それを期待して、ね、それを守り行う、主に捧げる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
皆さん、投資信託って言葉が知ってますね。あの皆さん、お金をその、ね、ところに預ければ、ね、そこでいろいろと運用してくれて増やしてくれる、まあ、銀行よりはその利率が、ね、多いかもしれないですけど、しかしリスクがあるんですね。まあ、銀行は今預けたら確かに利息は、ね、あのもらえます。ただし年に 0.何%、まあ、非常に利息は少ないけれども、皆さんね、皆さんが神様に、ね、信じて預けるならば、ね、預けて行いを、ね、持って、ね、そのいうことに応えるならば、神様のその、ね、通帳がポンって現れるんですね。これが、ね、クーポン冊子、ね、信仰という、ね、その字、あの見えないことの実体化です。でそれで、ね、それがポンって現れたならば、皆さんにやがて現れるんです、ね、かの夫婦は、ね、信仰を持って預けました。もうどんなこの世の投資信託よりも、ね、はるかに素晴らしい利率で、ね、しかも必要な時に必要なものが備えられるという、ね、まあ、ですから本当に私たちも安心しきってるんですね。
あのね、教えた、私が伝えた、私たちが伝えたことより、その信仰を持って、そのね、あの依存の方がちょっと今回大きく感じました。伝えたことよりね、相手がそのそれを聞いて立った、その信仰の方がね、すごいおっと思ったんですよ。でそれで、すごく私はイエス様で、イエス様の前に置いて、感謝しましたね。なぜかというと、私が伝えたのは、私たち伝えたのは御言葉だけだよ。なのにその御言葉にね、もう立って、それでそれをね、実行しているということ、それがね、分かって本当に感謝でした。私の現状が今こうだから、こうだから、あのならないと思ったらね、オールマイティである主をね、踏みつけてます。旅ではね、旅では逃げ物だったよ、宿なしだったよ、ね、憎まれ者だったよ。イスラエルには隠れ場がなくて、ね、敵のところに行って気違いのふりをしてまで自分の命ね、それをなんとかね、つなぎ止めていかなければならないほどのね、もうどうしようもない、そういう状況だったよね。でもね、主が旅でね、あの時が満ちて旅で、ね、祝福を与える時、何をしたかって言ったらね、主はね、悪人が稼いだものをね、取りに旅でが行かなきゃいけないんですよ。なんだけど取りに行かないの、旅でが。だからその悪人が稼いだものがある場所に旅でを向かわせるために、何をしたかって言ったら、旅での家族は全部ね、人質に取られて向こうに連れて行かれた、ね、それで主に祈ったの、追いかけていいでしょうか。そしたら、ね、主は追いかけなさいって言ったの、ね、そこで皆さんが知るべきは何かって言ったら、自分の家族をね、もう囚われて追っかけていかなきゃいけないよね。追っかけていかなきゃいけないのに、旅では道倒れにしている、ね、人を助けるんです。
飲ませて食べさせて、そして飲ませて食べさせて、あんた誰って言ったら、その敵が病気になったからして捨てていた奴隷だったんです。聖書読んだから分かるよね。そしたら敵がどこに向かったか分かる。だから言ったじゃない、さっき良い行い、神の国、きっとね、国の日を求め、国と日を求めなさい。あのね、その旅では急ぎ足の中においても自分の家族があっちにいるから早く行かなくちゃだなくて、まず先に助けなければならない、この目の前にいる人を先に助けたんです。それによって神の国と義を求めて、そしてそれがね、見事に達成されたよね。そのことによって主が旅でに現れてくださったのは、敵と旅でのぴったし一番素晴らしいタイミングを設けてくださったんです。それを助けている間に敵はね、飲んでくれって言ったんです。飲んでくれって言って、タビデが行った時にはもう飲みすぎてみんなっておばあさんになってる。行って全部滅ぼして、もうたくさん蓄えているものを持って、そして家族もろもろ連れてユダヤに帰る。それがタビデが変えた王の道なんですよ。それでその時に与えられたそのものをね、まだ神の国と義を求めるためにユダヤの人々に与えたんですね。分けて、そしたらね、王になったんです。ユダ部族の王になって、次から次全部の十二部族の王になるよね。と全部タビデが得たものを通しても分ける、神の国義を求めた。雪倒れの人を助けて神の国と義を求めた。そしたらそこに祝福があったんです。一見見るとタビデは不幸に見えてるじゃない。私はね、タビデがそこには行けないんです。絶対自分の家族を囚われなかったらいけないんですよ。皆さん考えてください。皆さんが今どんなにね、今目の前が真っ暗って言っても、人質に子供を囚えた、夫を囚えた、妻取られた、ないよね。旅ではね、あの時にみんなに殺されそうになった。みんなが旅を殺すとしたんです。そこまでのことが起きてね、ああついてないやっていうのが人の見解ということなんですけど、聖書全体を見ると全てのことが働き益となる。主を望む者には、主を望む者にはすべてのことが働き益となる、ね、だからそこに行ってそれをもらって、それでユダヤに帰る、そして家族みんな連れて帰るっていうのは、元の場所に行ったら連れて帰れる。敵が連れてってくれたから、そして敵を打ち勝って、そして自由になったんですよ、よその王様から。それで財産もたくさん得たんです。それで帰って旅で終わるんです。だからついてないと思うな。キリストにあるものは全てが働き益となる、ね、神の国と義を求めれば。皆さんが本当にこの時代にね、野菜の祝福を受けてほしくない。毎年神の太陽の光、雨風、それを受けて、私がね、あんまり手入れしなくてもね、すくすく育って、そして毎年実を出してくれる、そのようなね、このね、実を結ぶ木の祝福、それに預かる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
聖書のですから、その、ね、信仰による成功の事例、まあ、事例集ですね、はっきり言って。もう信仰による人々が、出ていったら祝福を得た。先ほどダビデもそうです。また、イスラエル十二部族の中でユダ部族が当時一番栄えていたんですね。これ、初めのスタートラインはみんな一緒でした。アラノでの集会において、でそれで、ね、ヨシアキにおいて、ヨシアからくじが投げられて、そして、ね、あなた方の領土はここからここまで、ね、それが定まって決められました。でその そのところだけでなく、ね、信仰を持ってもっと進み出る人はもっとさらに多くの土地を得ていたんですね。ユダム族に与えられたその領土、ね、ヨシアキ15章を見れば分かるんですけど、63節まであるんですね。もうひたすらユダム族はここが与えられ、ここが与えられ、ここが与えられて、ね、でしかもね、あのカレブの娘を、ね、ここを勝ち得たら私の娘を与え、もうどんどんカレブがけしかけていてですね、でそこをオテニエルという人が得て、でそしてオテニエルとその、ね、娘さらにお父さんに寝たりですね、寝たったらもっと与えられて、ですからもう本当に神様は確かに与えてくださる、あのヨシアが言ってくれた強くありなさい、大きくありなさい、あのこのあなたが足の裏で踏むところはことごとくあなたに与えてある、また、ね、あなた生きてる間誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいない、その御言葉をユダム族は信じて、もう目の前に敵の戦車が現れても簡単に攻め落とし、城壁の町間違っても簡単に攻め落とし、あ本当に御言葉の通りだって、もうどんどんどんどん彼らのその貯金通帳、目に見えない信仰のスーポスタシスという貯金通帳がどんどんどんどん膨れ上がって、そして実態を得ていったんです。
あのね、ヨシアに与えてくださった御言葉であっても、それ聞いて守ったもののものだ、ね、だから聖書があるんです。ヨシアで終わるんだったら聖書今いらない、ね、この聖書の全部の物語が当てはめたらあなたのものだよということを主が言っているのね。だから今聖書があるんですよ。だから御言葉は誰のもの、信じてね、責めるもののものなんです。だから今の信仰というのは、特にこの御言葉においては信じて責めるね、積極的にその御言葉の実態を得るために行動するという人は本当に今乏しいですね。だからもう私はね、あの政治経済文化ね、この諸々教育の面において、せめて得るその人材をたくさん私は使ってたいです。でそれイエス様にあって、また使命でもある。だからあのね、今やっとあのいろんな面で、あのこの同じ目線で向こうを見る人が今与えられているので、本当に感謝で絶えないというのが今の私たち、特にこの小さな胸ですけれど、私たちを私は信じております。だから一つだけ皆さんにお願いしたいことは、失望したら罪だと失望してはならない、ね、失望する罪というのは何かと言ったら、ね、主はオールマイティーがないということを自分で、ね、反抗するようなことなんですよ。だから絶対に、ね、主に、ね、望みをかけるものは失望に当たることはない。
アーメン。
これも信じてください。
ユダム族はその約束の土地、ここを得た、ここを得た、ここを得ただけでも63節読むだけでも大変です。けど皆さんにそうなってほしいです。主との目録、ね、読むだけでも大変なことたくさん、
ね、
せめて貸し取っていってください。そのユダム族は成功例、その、ね、失敗例がダム族なんですけども、ダム族は、ね、あの見えるところによって、ね、進んでいったんですね。あの先ほど、あのこの目にいかに映れても、ね、受けた証を信じれば疑いはなく主に来て主のうちに望みがなる、ね、これユダム族ですけども、ね、このダム族はですね、この目に映ることに歩んで、ね、疑って、ね、主に行かないで、ね、目に見るところに行って結局、ね、失ってしまった事例なんですね。あのこのダム族はですね、唯一この十二部族の中でせっかく相続地を、ね、ヨシアの時代に得たけれども、ね、目に見える目の前にいるその、ね、原住民たち、本当は追い払わなければいけないんです。自分の中には罪追い払わなくてはいけないのに、まあ今害はしてないし別に小さいことだし、いつでも追い払えるからいいやって言ってたら、それがどんどんどんどん大きくなって逆に追い出されてしまったんです、ね、ダム族で。それで、ね、知識の時代ずっとさまよい歩いていて、知識の18章になってようやくですね、あそこの町いい町だ、弱っちくて周囲から孤立していて 攻め落とすのに時間がかかるということで攻め落として、まあ、ようやくそのダム族の、ね、土地を得たんですけれども、そこにダンという名前を付けました。不信感の人は何かと自分の名前を土地につけたり、ね、なんか偶像を建てたりしたからですけども、まあ、このように見えるところによって、ね、そこの、ね、ダム族が得た土地、そこそのヨシアが、ね、くじで割り当てた土地、そのくじの範疇外なんですね。神様がここに住みなさいっていうのを、ね、それを住まないで、ね、取り返そうともせずに自分の力で、ね、なんとかできそうなところに行って、ね、行くとそこで何したかって、ね、偶像礼拝を始めてしまいました。自分の好む神々を祭り立てて、でそして結局どうなったか、アシリアがに真っ先に、ね、ダム族は、ね、北の最果てですから真っ先に攻められて、ね、真っ先に中心にされて、でしかも、ね、啓示録、イスラエル十二部族で祝福を受ける人たちの名前が出てくるんですけど、ダム族啓示録にないんですね。他の人が祝福を、ね、勝ち取ってしまう。皆さん、見えるところによって、ね、自分のこの腕力の範疇外、自分の知恵の範疇外、ね、力の及ぶ範囲内で、ね、ちまちま生活していたら、どの祝福、神様の祝福の範疇外になっていってしまうんです、ね、これこのように歩んではならない事例です。どうか皆さんはこのユダヤ族のように本当に、ね、積極的に攻めていくべきです。天国は、ね、バプテスマのヨハネの日以来、ね、どんどん攻め落としていく人たちが奪い取っていってしまいます。
だからね、天国というのをね、私たちは抽象的に天国と思っちゃいけないんです。幸せに関わる、かかる全てのことは天国、ね、人間関係もね、仕事もあらゆること、幸せ喜びにまつわる、その全てが天国なんですよ。だからその天国は何、神の安息所、うん、だから本当に攻め落とさなきゃいけないんです。何で神の国と義を求める、大したことしなくていいって言ってんだよ主は、ね、あなたにアフリカの果てまで行って神の国と義を求めなさいって言ってない、ね、あなたの今生活する環境の中で求めなければならない神の国と義は、ね、って言ってるんです。それでいいの、主が望むのはそれなんですよ。もう大きいことそんなのしなくていい。主はね、あなたが今いる場所が世界の果てだと言ってる、ね、世界の果てだよ。その場所においてあなたのなすべき技を成しなさい、ね、神の国と義を求めなさいって言ってるんです。今私が生活しているこの範囲内で、ね、イエス様が喜ばないことはしない、イエス様が喜ぶことは積極的にする、これが主は神の国と義を求める求め方だって言ってるんですね。難しくないんでしょ、難しくないの、難しくないの、ならしましょう、ね、そして神の国と義を求めた時に主は、ね、全てのことをね、もう本当にあなたが、ね、増し加えてくださいという、あなたのこの言葉信じます、この言葉信じない、ね、いう言葉なめるんですよ。信じない、いいですか、自分の中でこの小さいことに満足していくときに、この本当に主に伝えて満足し、主が満足して私たちも満足するの、そうしていったときにどうなるかしたら、ね、神が私たちに与えようとする、ね、本当に天国、ね、必要な人物ことが向こうから、それも具体的に来る、本当に感謝のこと、このような法則を私たちに与えてくださって、ね、これに立ってこれを実行しなさいって言っているイエス様に感謝したいと思います。
アメン。信仰は望まれている事柄の実体化です。皆さんが望んでいること、癒しを望んでいるでしょうか、解放を望んでいるでしょうか、それとも必要な満たしを望んでいるでしょうかね。皆さんの、ね、癒し、ね、主は、ジェホバロフェ、癒し主です。また、ね、主は、ジェホバジレ、必要を満たしてくださる方、 主は、ね、ジェホワニシ、勝利の主です。それで皆さん、ね、この主がいかなるお方であるのか聖書に書いています。それを皆さんがそれを、ね、信じて、そしてそれを勝ち得て、そして、ね、皆さんの必要の満たし、癒し、解放、またあるいは皆さんの、ね、成果されるべきところを成果され、またあれより必要なものことをこの御言葉に書いてある主から引き出して、ね、そして天国貯金がどんどん積み立てられられて、この地上の勝ち得てあまりある祝福も皆さんのものとされていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれ思いながらそれぞれの祈りをしたいと思います。
金の心の中にそれを携え登りあなたの今にかぐわしい香りとなって立てられていることを感謝します。
アーメン。
主よ、あなたが一人一人に報いてくださる次第のことを感謝いたします。
アーメン。
様、あなたが十字架の上で流されたその血をもって一人一人を清め、ますます聖別し、ますますこの世のものならぬ聖なるものとされている一人一人、そして主よ、この世の中においては先んじたもの、上に立つもの、権威あるもの、富んだものでありますように、健やかなもの、強いもの、美しいものでありますように、子供たちが主よ、この世を征服する神の子たちでありますように、主よ、どうかこれから始まる1週間が本当にあなたにあることのこの御言葉の祝福を豊かにじっくり味わう1週間、またあらゆる信仰の実態を得ていく一人一人、また祝福の目録を書き記すならば、それが本当にたくさんたくさん読むのにも主よ、本当に長々となるほどに使用している信じて行った成果が豊かに満ち溢れていくこれからの人生でありますように、あなたが今日御言を通して我々が養ってくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス様の名前によってお捧げいたします。
アーメン。
ですね、皆さん祈ってほしいことがあるんですよ。子どもたちに3日間の合宿があったよね。でその時に、ずっと何を子どもたちに今回ね教えようかなと思っていたんですけれど、刑事録に決まりました。でなんで刑事録に決まったかしらね、その刑事録だけがユダ書までが全部予言が成就してるんですよ。で今残ってるのが刑事録だけなんですよ。でこの刑事録にまつわる6つの大きな国、それ世界の歴史の中で存在している彼らは、これからね本当に今もう格好でも習っているそういう国でもあるんですよ。だから、現実的にこの神様の聖書の言葉というのは全部歴史の中に現れた言葉として彼らは信じてほしいということと、もう一つはね、来たるべきこの世界において起きるべきことがこの啓示録に書いてあるんですよ。だからこれを子どもたちにしっかり教えることによって、ですね、子どもたちみんながもっと緊張感を持ってイエス様に向き合ってほしいということが与えられたらいいなと。もう素晴らしいというのが、もう一つだけ皆さんに666ってみんなすごい興味があるの、ね、その666というのはどれだけ間違っているものかというのを今回全部教えられる。ヨハネが見たこの文字面みたいなものなんだけど、その当時その世の中にはその文字というのが存在していなかった。だからヨハネは見たものをそのまんまね、それを記録させたんですよ。そしたら後の人たちがこれどういう意味なんだろうと思って文字をね、こうやって見てもわかんない、こうやって見てもわかんない、こうやって見てもわかんない。それで一つたどり着いたのが、ね、ギリシャ語とちょっと似ているということで、ギリシャ語のある文字を斜めにしたらそれに似てるとかで、それをギリシャ語だと理解してしまって、それでギリシャ語だと思ってその文字を書いてみたら意味がないんだ。今度言葉には意味があるよね、単語には意味がないから、これ何なんだろうと思って、それでギリシャ語には数字があるので、数字だけ入れてそれで666、
その666を今度は私たちの世代ね、次の世代とかその前の世代とか、666って何なんだ、何なんだって、あ、666はローマのことを言ってるかもしれない。666はね、あのカトリックのね、何とかかもしれない、ヒトラーかもしれないと言って、人はね、もうその都度666はこれだあれって言ってきたんですよ。全然違う。でもね、これをね、あの謎をね、それ謎としてずっとそれがあの世の中にはあったんだけど、なんでそうだったかって言ったら、カトリックが憲法を持っていて666になっているものは外に回ってるんだけど、もともと書いてあった文字というのはカトリックの本になったんだ。それが世の中に開示されています。そしてある時それが開示されたんだけど、一瞬開示されて誰もそれを見届けてない。で、あるね、あの信者さんが、普通の信者さんがそれをパッと見て、アラブ語っていうのが書いてある、憲法に書いてあるのがアラブ語っていうのが、それでそこに書いてあるアラブ語なんで意味も分かったわけです。で、そういったことをね、今回の憲法を見せながら、あの教える、子供たちが聖書を分からない時に666のことが分かります。聞いたことがある。刑事録の世界というのは、ね、もう興味津々だけど、間違って入ると痛みになってしまう。ですけれど、もうキリシャ語とヘブライ語によって本当に原文に忠実に紐解いていけば、もう本当に分かりやすいの刑事録です。で、今回、親たちも子どもたちもびっくりするようなことをたくさん学ばれて、もえっ、ー、って、だから、お祈りして、その刑事録の世界を正しく学べますように、お祈りをして備えてください、ね、いいですか。皆さんお出しになってください。主の祈りです。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。